キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今泣いている人々よ、今泣いている人多いのではないでしょうか。イエス様は、今泣いている人々は幸いであると私たちに言われました。この御言葉は私たちに何よりの励ましに聞こえることでしょう。今いじめにあって人知れず泣いている方が、イエス様からこの言葉を聞けば、その言葉によってあなたは傷を癒され立ち直ることができるでしょう。このようにイエス様の御言葉には力があります。それはなぜかと言いますと、イエス様が神様としてまことの喜びを知っておられるお方だからです。私たちが最後の日に入れられます新しいエルサレムでは、もはや死はなく、悲しみも嘆きも老苦もありません。私たちの目の涙はことごとく拭い取られ、永遠の喜びとともに私たちはそこに暮らせるようになるのです。新しいエルサレムは夫のために着飾った花嫁のように用意を整えやってくると書いてあります。その新しいエルサレムは、イエス様が最初に栄光を表されましたカナの婚礼の場のようなところでありましょう。カナの婚礼の祝宴にあっては、私たちは召使いであり、また世話役であります。その祝宴の場にいる者は皆どのような役割であろうと、一様に一つの喜びに満たされて、果てしなく供されるブドウ酒に酔い、永遠の喜びのうちにいることができることでしょう。そこにはイエス様が知っておられる誠の喜びがあるのです。では現実的にこの世の喜びというのは何でしょうか。それは新しいエルサレムにある誠の喜びとは違うものでありましょう。私たちはいくら自分たちの人生の晴れ舞台だと張り切って用意したとしても、カナの婚礼のような祝宴をこの世で催すことはできないでしょう。自分たちの結婚は最高で、みんなを永遠に幸せにする完璧なものにしようなどと力んでると、ひょっとするとその時が最高潮で、結婚後はずっと下り坂ということにもなりかねないかもしれません。私たちの本当の喜びは、新しいエルサレムに入れられて永遠の喜びに預かる、その最後の時までありえないと思っている方が、私たちはこの世で幸せにいられるかもしれません。私たちのこの世での喜びとは、この誠の喜びに対峙させて言い表しますならば、単なる喜び、形容詞なしの喜びと言い表せるかもしれません。この今この世での喜び、その形容詞なしの喜びというのは何でしょうか。それは神様から恵まれ与えられたことすべてに現れていることでしょう。朝起きれば日の光が恵まれ、道端の一輪の花が開いたことに気づかされるとき、私たちはまた喜びに満たされることでしょう。 ひょっとしたらそのように日々与えられる小さな喜びの方が誠の喜びに近いのかもしれません。私たちはこのような日々の小さな喜びに恵まれて定められたこの地での生涯を終えるとき、新しいエルサレムにおける誠の喜びの形を悟るものへと変えられていることでありましょう。さて、今日はこの別府不老町教会の創立110周年を記念する礼拝としてお捧げしています。主なる神がこの教会を祝福し守り続けてこられました幸いに感謝いたします。これからもますますここで主の栄光が表されますように、私たちは祈り働いていきたいと願います。この110年という年月を思いますと、私は今年度のこの年度目標の私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるということを思い起こされます。これからは人生100年時代などと言われまして、平均寿命も長くなってきましたので、これからは人生110年を目標に生きる人も終わりになることでありましょう。でもこの私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるというのは、単に長く生きるというのではなくて、この世的に言えば健康長寿という考えに近いことです。あなたの庭で過ごす一日は千年に勝る恵みですと詩編に歌われています通り、教会でのひとときは千年にも勝るということです。これ以上の健康長寿があるでしょうか。このようにまた教会の刻む年月というのも、この世の尺度では計りきれないことであります。私たちはこの110年という年月を記念するにあたり、そこに与えられた果てしない主なる神からのお恵みに限りなく感謝と賛美をお捧げいたしましょう。さて、聖書に戻りますと、今日の新約の聖書箇所はマタイ福音書では三条の説教としてよく知られております。確かにイエス様は山に登られて、山の上から弟子たちにこれらのことを教えられたとマタイ福音書には書いてあります。では今日のルカ福音書の箇所ではどうかと言いますと、イエス様がこれらをどこで教えられたかについては明記されておりません。ただ、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたというふうに記されているだけです。それまでイエス様は大勢の弟子たちと、そして民衆たちに対して平らなところで平地で癒しの技を行い、彼らを喜ばせていたのです。しかし今やイエス様はその平らなところを離れられたのでありましょう。そして一息ついて目を上げて、そして弟子たちだけに語られたのです。イエスの心は高いところに向けられております。天にいる父なる神に向けられているのです。それから弟子たちに語るということは、単なるこの世の喜びではなく、天にある誠の喜びに関わることであるということを、この場を改めて悟らせるためであったかもしれません。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、 今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。という御言葉を聞くとき、私たちはこの言葉で癒され元気を取り戻すことでしょう。神の恵みは至るところにあります。今この場で息をして御言葉を聞くということも何という恵みでありましょうか。恵みというのはこのようにして与えられ、私たちがそれを素直に受け入れるとき、そこに喜びがあるのです。今貧しいとか飢えてるとか泣いているというのは関係がないことなのです。さてここまでの話は、イエス様がその群衆たちから距離を置かなくても群衆たちにも語られたことでありましょうが、次に出てくる御言葉はちょっとそうはいかないように思います。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。いかがでしょうか。もしこの御言葉を群衆たちが耳にしたなら、彼らは故郷の人のようにイエス様に殴りかかったかもしれません。少なくとも今イエス様から良いことをしてもらって喜んでいる人々にとって、これらの御言葉は決して聞きたくはない言葉ではなかったでしょうか。この世における単なる喜び、形容詞なしの喜びのことを考えますと、イエスがその喜びの持つこの両面をこのようにはっきりと教えられたということは、また聞く者を益することであるでしょう。誠の喜びではないこの世の喜びというのは、やってきたかと思えば過ぎ去っていき、また来たかと思えばまた過ぎ去っていくという類のことです。それは先ほども申し上げた通り、その一つ一つは小さな喜びです。永遠に続く喜びではありません。しかしそのように儚く小さな喜び一つ一つだからこそ、私たちはそれを抱きしめ大切にして育んでいくのではないでしょうか。イエス様は群衆たちから離れ、まず心ある弟子たちにだけこのことを伝えられたのです。私たちも今この世の群衆たちから離れ、この街道においてイエス様の弟子として御言葉に耳を傾けています。イエス様の弟子であるか、それとも群衆であるかの線引きは、私たち人間ができることではありませんが、少なくとも今ここで御言葉を聞いている私たちは全てイエス様の弟子であります。どうかこの弟子たちがイエス様に最後までついていくことができますようにと祈り願います。さて今日読まれました旧約聖書の箇所には、主はこう言われる、呪われよ人間に信頼し、憎なる者を頼みとし、その心が主を離れ去っている人はと記されています。ここには人間の頼りなさがはっきりと記されています。ヒューマニズムが手放しで褒めたたえられている今の世の中で、こんなふうにはっきりと言いますと石を投げつけられそうですが、どうかこのことが信じられますように。そしてこのことを信じたとき、あなたは 祝福されよ。主に信頼する人は主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることもなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめないと記されている通りのお姿へと変えられていくことでしょう。イエス様は人の耳に痛いこと、聞きたくないこともはっきりと明言されていきます。今日の新約聖書の箇所の22節には人々に憎まれるとき、そして26節にはすべての人に褒められるときというふうにありますが、ここで語られています人々とかすべての人というのは、人間と訳した方が良いかもしれません。人間に憎まれるとき、あるいは人間に褒められるときということです。人間というのは神様と人間と区別したときの人間のことです。エレミア書が語る人間のことであります。イエス様が私たちに対してこのように人間よと言って名指しをされていますとき、どんなに人間立派な人であろうと、またどんなに悪い人であろうとも、そこには含まれているのです。私だけはそこには当てはまらないだろうというふうに思ってみても、それは思い込みにすぎません。つまり私たちは一人残らず、時に人々を憎み、また 時には人を褒めるものであるということをイエス様は言い当てているのです。イエス様がこのように人間が時に人々を憎んで、時には人を褒めるということについてどうこう言ってはおられませんが、そのようにされた時のことを厳しく教えておられるのです。ではどのようにイエス様は教えられているのでしょうか。それは、あなた方は人々に憎まれるときに喜び、そして人々に褒められるときに悲しめということです。このイエス様の教えは一見それは逆でしょうと言いたくなるような、すぐには受け入れられないような御言葉です。私たちはこれをどのように受け入れればよいのでしょうか。私たちはここでこの世の喜びというものが日々与えられる小さな喜びの連続であるということに思いをいたしたらよいのかもしれません。朝に日の光を恵まれ、路傍の一輪の花の美しさに恵まれるとき、私たちは誠の喜びに満たされるということが分かってくることでしょう。逆に自分も含めた人間の行いの恵みのなさに気づかされることでしょう。イエス様はそのことを旧約時代の預言者が迫害されたこと、そして偽の預言者がかえって褒め称えられたことに触れて戒めておられます。まことにまことの預言者であられますイエス様は、このようにまことの喜びにつながるこの世の一つ一つの小さな喜びの満たしを御言葉によって叶えてくださいます。私たちもそのイエス様の弟子となって、その恵みの御言葉を世に語り広めてまいりましょう。では、お祈りいたします。 天にいます私たちの憐れみ深い父なる神を、今日はこの受難節前手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集めてくださり、あなたを礼拝賛美することができますことに感謝いたします。あなたは御子を通してあなたの誠の喜びを教えてくださいます。どうか私たちがこの世の歩みにおいて恵まれます一つ一つの喜びを大切にし、それを育んで誠の永遠の喜びへと近づいていくことができるようにしてください。今日は私たちの兄弟姉妹であります永見照代姉の昇天を記念します前夜祭が執り行われます。姉妹が安らかに身元に召されました幸いを覚えつつ、永遠の喜びの御国へと共に歩んでいきますよう聖霊の導きを祈り求めます。また今日お目にかかります姉妹のご親族一人一人にも、あなたの計り知れない恵みが明かしされていくことができますように。昨晩東北地方で発生した大地震により、多くの方々が苦難と不安のうちにおられます。この世にあって涙を流す方々の御そばにあって、あなたの御言葉が絶えず喜びと平和の源として恵まれていきますように、私たちが涙をことごとく拭ってくださるあなたの御業を信じて、偽りの喜びに陥ることなく、まことの永遠の喜びの御国への道を歩まされますように、日々私たちに祝福をお与えください。父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美歌510番、小一番だけ歌います。